サカソで100年ライフ。介護、相続、就活、マネープランにライフワークバランス。この番組ではゲストを招いて100年時代の人生を楽しく賢く生きる知恵をお届けします。
パート2が始まるよ。
最初から来られたらだいぶエンジンかかってこられたと思うんですけど、もともとね、そこは僕はホームページ見させていただいたのが、はい、バスガイドしてましたっていうあたりがめちゃくちゃ興味深くって、
ね、はい、一番長かったです。
やっぱりバスガイドってね、やっぱりいろんな土地のこともね、はい、通ったら覚えなあかんしっていう話されてて、はい、うん、めちゃめちゃちょっと服部さんだし、うん、ちょっと話聞きたいなってなったんですけどね。
本当ですか。
そっからその辺のね、業態からこっち来たあたりのね、はいはい、きっかけとかその辺ちょっと教えていただけたらなと思うんですけどね。
そうですね、うん、バスガイドはね、うん、もうこれから旅行に行くぞって言って、ワクワクワクワク皆さんやっぱりしてお会いすることがやっぱり多いんですよ。でそんな中で、はい、私も楽しくやっぱりバスガイドをしていて、お客さんと会話がすることができて、はい、それで長く続けられることができたと思うんですけど、はいはい、やっぱりある時ね、自分自身の子供ができたりとか、はい、ちょっと離れるタイミングとかがあったりとかで、はい、まあ、途中辞めた時期もあったんですけど、まあ、その時に個人的な話になりますが、はい、結構結婚してすぐにね、はい、主人のお父さんが亡くなったんですよ。でその時にまだ上の子供が生まれて10ヶ月ぐらいの時で、はい、お父さんも62歳ですっごい若くって、
若いですね。
はい、でも孤独死やったんです。はい、で3日間発見されなくって、
うん、
で実際それはもう致し方ないことなんですけど、はい、ずっとなんか残っててね、
はいはい、
でこれ信じられるかどうかわからないですけど、はい、家に遊びに来たことはないんです。
ははは
そのお父さん京都に住んでて、うんうん、私大阪だったんですけど、はいはい、家に来たことはないんですけど、もちろんお骨とか持って帰ってきて、
はい、
で何でも、まあ、お骨はまあお寺にっていう感じになりますけど、
はい、
お盆になるたびにお線香の匂いするんですよ、お家でね。
はは
なんかお線香の匂いは自分が炊いてるからしてるんかなって思うじゃないですか。
ます、ね、
うん、でも亡くなった時の匂いっていうのがするんです、お部屋の。
へ
うん、でなんかすごい不思議な感覚があって、はい、ずっとそのことは頭にあったんですね、
はい、
でもまあ仕方ないなっていうことで自分の中では割り切りがついてて、はい、でもあ今年も来てんのかなとかって思いながら、はい、ずっとまあ何年も何年もそれで来てたんですよ、
はい、
じゃあ、まあ、子供も大きくなってきて、はい、そこからちょっとお家に関わる仕事に就くことになるんです、はい、まあ、都市ガスに変えてくださいねっていう営業飛び込みでやってたりとか、そうですそうです、でまあそういったこともしたりとか、まあ、そこから結構ガス変えていただくときにはお家のコンロであったりとかね、
はい、
でお風呂の釜であったりとか、うん、プロパンから都市ガスに変えるんで、そういう両方に携わってたんですよね、
は
い、でそういうのも絡んできて、いやお家のこと面白いなと思いながらハウスメーカーに行くんです。
なるほど。
ハウスメーカーに行ったら、みんな人生のピークでお家って建てるんですよね。
なるほど、ほんまですね、うん、
はいはい、で人生のピークでお家を建てるんで、みんな意気揚々とね、はい、注文住宅の方であればみんな理想をどんどん叶えていって、高台でもこんな階段のところ、すっごい段数のあるお家とかもあったりするんですよね。ではすごいな、綺麗だなって思ってて過ごしてたら、まあ、次なんかリフォーム部門とかに行かされた時に、
はい、
いやおじいちゃんおばあちゃんになってこの階段無理やみたいな、でそんなことに気づいて、ね、
見てる場合
多分、ね、そうなんですよ。
思いますよね、あれ、
ね、うん、まあ、なのでそんなこんなでお家の仕事に興味を持って、以前介護もちょっとかじったことがあったんで、
あの
おばあちゃんのね、自分のね、
あ自分のね、
はい、
はいはいはい、
でそれがだいぶ若い時やったんですけど、はい、まあ、そんなこともあってヘルパーの免許も持ってたし、まあ、こういう業界ってあんまり当時なかったんですよ。
あ、そうなんですか。
うん、私がなったのが多分この仕事始めたのが10年ぐらい前で、他社にいてたんですね。でそこで、
はい、
あこの仕事って結構ちゃんと最後の終の住処になったわけですね、
うんうんうん、
じゃあお父さんのことやっぱり思い出してきて、はい、まあ、誰かに見とってちゃんと見守りしてもらって亡くなっていくことの幸せさ、はい、っていうのがなんか、はい、いいんじゃないかなって思い始めたっていうのが、 はい、この仕事が長く続いてる理由かなと思ってます
すごいですね、
すごいですね。
もともと人前に立つとかは好きやったんですか？
すっごい緊張しいで、
もうそれがまず意外な感じですけど、
いやでも、はい、本当にね、同期が当時18人いてたんですけど、はいはい、一番初めにバスの中でマイクを持って自己紹介をしましょうって、はいはい、言った時に泣いたんですよ私、
一番得意そう
私
一番やります
よ、ですよ
もう行かないイメージですけど、
意外にねそういうところがあってね、私もびっくりして自分で、すっごいみんなの前で喋るの怖いとか、思ってね、
ある瞬間からスイッチ入ったみたいな、
あもうそうなんです、もう楽しくなってしまってもう歌は歌うわお話はずっとできるわみたいな、
今そっちやったんちゃいます
よ、ね、
うん、そうなんですよ、
いろいろここがこうですって歴史的なとことかも
全部
調べな感じですか、
はい、知識すごいですよね。
それは介護業界っていうか生きてるんですか？
生きてますね。
例えばど
んな、例えば今日の入居のお客さんなんですけど、はいはい、まあ、身寄りのない方で生活保護の方の男性だったんですけどね、はいはい、もうその方は何回もケアマネージャーさんに施設の入居を勧められてたんですよ、
はいはい、
で結構養子縁にでお元気な方だったんで、うん、はいはい、自分はまだ行ける行ける言うて入ろうかなと思ってすぐに覆すっていうんですかね、契約前になったら、で結局それが4回ぐらいあった方
でも見てますよね、全
身痛かった
です。4回ぐらいね、はい、まあ、そういった経験があった方で、はい、包括の方も、はい、許宅のケアマネさんも、まあ、正直みんなあのケースワーカーさんも今回は無理やろ思ってたんです。
うん、うん、
まあ、ご自宅の方も入院をちょっと熱中症でされまして、
はい、
でご自宅の方の処分もしないといけないよねっていう初めての面談の時に、はい、まあ、四国の方だったんですよ、はい、大阪に入院しているにもかかわらず、もともと四国出身やっていう感じの、まあ、お国なまりがあったんですね。あ、
はい、
でそれであの四国の方ですよねみたいな、愛媛の方ですかみたいな、
あ、はいはいはい、
でそこから入ってくるなんで愛媛知ってんねみたいな話から、はいはい、いや昔バスガイドやっててね愛媛もよく旅行行ってね、
はいはい、
でなんかあの愛媛のどの辺ですかとかって、うん、新居浜やったかまぼこ美味しかったですよねみたいな話とか、
ね、ご当地だね、
うん、そうですそうです、そうです、ね、でそういうお話で心を開いてもらったっていうのがあって、うん、もうあんたの言うようにするわって言ってくれて、で、まあ、あの今日入居に至ったんですけど、ただ病院さんを退院するっていう時に今日の朝、
はい、
やっぱり行きたくないって言われて、いや行きたないでも、はい、そんなあの時にさ申し訳ないけど全部任せるわ言うて、もう家も全部処分したし、はい、無理やでって言ってたんですけどね、はい、いやそんなこと言ってもやっぱり施設に入りたくないって言われたんで、はいはい、申し訳ないけど男がさってまああの男が言ったことに対して二言はないって言うけど二言ありすぎちゃいますみたいな
その時代は大丈夫ですからね今の時代はダメかも
しれない、男らしいとか
ね、だからなんかそれを言われると私もすっごい困るわって言って、そしたら女にこんなこと言わせるつもりですかって言ったら行くわ、
あ、施設、
うん、施設に行ったっていう、まあ、入居になったっていう、
服部さんしかできへん方法かもしれないです
ね、
誰でもはできない
ですよ、ね、いや
近所住んでた頃の情報ってやっぱり親近感も強いですよね、
はい、そうですね、
親近なところの様子が分かれば、
うんうんうん、
距離感縮める、
そうですね、
結構有効な方法、
有効やと思います。
出身地とかってやっぱ皆さんすごいですよね、やっぱり共通点としては大きいですよね、そんな感じでバスガイドさんでね全国回ってたらもうどこでも知ってますもんね。
でも全国じゃないね、東京から南の広島ぐらいまでなんですよ、で九州はもうすっごい難しいんですよ、あのねガイドとして九州ってねすっごい難しいところで、山ばっかりのところもあるでしょ
う、そうですね、
観光地がそんなにね当地なかったっていうのがあって、
ポツポツです
ね、熊本の方とかすっごい難しいんですよね、一応バスガイドでもよく喋れるのが、はい、まあ、京都とか奈良とかみんな喋りはると思うんですけど、観光地とかね、
いろんなスポットがあるし、
そうなんですよ、でもないところはね、はい、あの源氏物語を持ってくる、はい、空海の話を持ってくるとか弘法大師とかそんな話をするみたいな、
右手に見えますのが言ってたんです、
そうですそうです、言ってました、
やってました、はい、多少は高齢の方もね、はい、案内ガイドしたりしてたので、
う
ん、
そうですね、
今のお仕事的には結構、うん、こう一緒にコミュニケーション取るとかは割とスムーズに、はい、 生きてるみたいな。
そうですね、お寺好きな方も多かったりするんでね、もみじが綺麗やったとか、昔の写真の思い出とか、施設でね、はいはい、写真飾ってみませんって言ったら、どこどこの写真があるとか、はい
はい、研修でね、ちょっとバスガイド
そっちのですか、
土地知ら
ないと本当ですね、
うん、いいかもしれないですね、
今度の人この土地の人できたら全部教えてくれそう
それかもしれない、
ね、そうですよね、うん、新しく入ってくる人があって、
あれ見てね、レシート見てね、出身見て、
いやでも施設さんでもね、はいはい、ご当地メニューとかやるじゃないですか、
本当ですね、
お食事とか
の、うん、当たりしますね、うん、
だからそんなんとか、
そうですね、うん、他なんかその入居で印象に残ったエピソードいいやつがあったら、
僕はまだまだ全然全部エピソード残ってるんで、
はいはいはい、
引っ越しの時とかってね、やっぱ荷物片付ける時って、はい、やっぱみんな一回こう悩むじゃないですけど、グッてきますね、悲しそうに片付けしてます ね、
ね、老人ホームの部屋って狭いんでね、
そうですね、
めちゃくちゃ背中
ほぼほぼ処分になっちゃうので、
服とかめっちゃ溜まってるしね、
そうそう、だからどれ持ってこうかなって悩む方ね、すごい お母さん悩んでるけど娘さんババって決めたりね、そうそうそう、もうこれとこれでいいやんとか、新しいの買いとかいうね家もあったりしますけど、やっぱり、はいはいはい、やっぱ家出る瞬間ってね ありますね。でも、まあ、実際施設入ってなんか家部屋片付けながらご飯呼ばれたらすぐ食べてたりするんですけどね、バーってね白いといて食べてたりもしますもんね。そこはそこでまだ気に入ってはくれてるんだなと思うんですけど、やっぱりその時のなんかエピソードやっぱ印象はまだまだ残りますね。
お物持ちいいしね。
ああ、そうですね。
いろいろ食べてあるし、
ね、そうですね。みんな好みのものってバラバラですもんね。
なんかいろんなところがありすぎてこれっていうのがなくって、
ムカついたのがいっぱいあるけど、
ムカついたことも確かにありますよね。あります、あります。ご家族さんにムカつくっていうか、本当にそれでいいのかなと思ったことはありますね。
あ、
うん、例えばあのすっごいお金持ちなんですよ、はい、娘さん息子さん、
はい、
ベンツとか普通に BM とか見学に乗ってこられるような家族さんが、お父さんとお母さんを生活保護にしたいですとかね、でしょ、なんかそのあたりって別世帯といえば別世帯なんですけど、なんかちょっと違和感を感じることはあったりはしますね。
そこはなんかね、思っても言えないですよね。
でもあの、はい、いい意味でやっぱり入居っていうのは、はい、後からね、家族さんが本当に密に連絡をくれることが、はい、いつもやっぱり、あ、入居をしていただいて、はい、お手伝いさせてもらって、はい、こんなに喜んでくれて近況をお伝えしてくれるんだっていうのが
あるんですか、後で、
はい、
今こんな感じですよみたいな、
あります、あります、あ、うん、なので、あの 2,3 年前にご入居されたりとか、
はい、
やっぱりそういった方でもご連絡たまにいただいて、はい、元気ですかみたいな、なんか変わったことありましたみたいな、こっちとしてはすっごい心配になるんですよ、はいはいはい、もしかしてお亡くなりになったとか、
かかってきたりね、
そうそうそう、もうドキッてするんですけど、はい、いいお話あったりすると、あ、まあよかったみたいな、はい、そんなことあったりしますんで、はい、入居したから終わりとは思ってないです、
は
い、
あ、素晴らしい、それは、
う
ん、
そうですね、
ね、またこちらもね、関係性を保ちながらね、
うん、
なん
か
長いお付き合いさせていただけたらと、ね、うん、思うんですけど、
だからそのおかげで、うん、施設さんがちゃんとしっかりやってくれてるから、はい、私がお礼を言っていただけると思うので、
あ、はい、
もう施設様様ですね、う
ん、なるほど、まだね、家族さんとかは紹介会社さんにどうやって頼むのとか、はい、多分ね、違うところから依頼が来ると思うんですけど、お金かかるのとか、どうやってやるのとか、ピンと来てない方いらっしゃるの で、
そうです、ね、
ちょっとその辺のところを
そうです、ね、ね、
どんな仕組みになってるかっていう、
紹介会社さんによって、ね、違いはちょっとわからないんですけど、まあ、うちしるべは、はい、もうご家族様からは基本無料で、
ご家族さんから負担もらうことはないということですね、
はい、そうですね、はい、一緒に車乗ってったりする時でも全然そういうのは、
ガソリン代も払わんでい
い、はい、もう計算なんかできないのでタクシーメーターじゃついてないんで、
はいはい、もうご家族さんは全部無料みたいな、
はい、
そうですね、僕らがもう紹介させてもらっている感じになるので、
はいはい、うん、で貯金切り崩してやってるみたいな、
あ、もう、はい、もう困ったら上野さんのとこ行こうかな
それは施設さんからも、
そうですね、
そうですね、
なるほどね、
うんうん、
うちしるべではパンフレットをね、はい、作ってるんですよ、
はいはいはい、
でそのパンフレットにご家族様に対しては、はい、私たちに対しては全部無料って書いてます、
はい、
でそれを見た瞬間になんで無料なんですかって聞かれます。なので、
ね、
怪しいんちゃうかってすっごい、
う
ん、思われるので、はい、初めにご説明させていただきます、
はい、
私たちは特にね、はい、そこ の紹介料っていうのが、うんはいはいはい、ちゃんとご制約、はい、ご入居に至ったホームさんから紹介料いただくので、うんうん、お客様の方からいただくことは一切ありませんと、はい、
そ
の
ちゃんとね、
うんはいはい、ご紹介料が私たちの会社の収入なのでと、はい、いうことで言ってます、はい、
あなるほどね、うん、そういうことやったんかみたいなね、はい、話になってくるんですけど、うんうん、
だから不動産屋さんと同じなんですけどね、うん、って言いながら、
は
い
なるほど
はい、そうですね僕もそれよく言いますね不動産屋さんとやっぱりよく一緒っていうのはだからなんか本人さんずっと市の人とか思われます、うんうん、堺市の人なんかなっていつも思われてます堺市の人が来てくれて、はい、こうやって案内してくれて施設見つけてくれてでやってるんやなっていうのを最後まで思われてたこともありましたあんた堺市の人に もう帰らんでええのとか言われます
役所やのに
行政の職
員多分この名札してる感じでこう思うんでしょうね
あなるほど
ちゃいますちゃいますって言って
ピンと来てないですよね
そうですね紹介
家族の方はね分かってるんですけど本人の方がやっぱり
無料みたいな、ね、
そうそうそうそう、う
ん、あそこは安心して頼んでいただいて、はい、他からもらったとね、
はい、そうですね
そういう仕組みになってるので、うんうんねはい、安心していただけたらと思いますけど ね、
はい、
うちしるべさんってどういう意味っていう、まあ、うちの道しるべみたいな感じ
そうですね
そうですよね、
うん、お家と道しるべをかけた感じでの造語になります
道しるべ
あそうですね、
はい、
だから今お話聞いててね服部さんには、
う
ん名前忘れ
てた中島です
中島さんとか聞いてあなんかうちしるべさんにお願いしたいなっていう思っても、
う
ん、なかなか、
ね、
県山さんとか若さんから来るケース多いですけど、うん、直接聞いたらできるんですか、うん、その相談とか
もちろん大丈夫です、
うん、どうしたらいいですか
まあ、実際はい、いろいろね、はい、多分今は施設紹介会社っていう形でネットで
いいとこもあればやっぱりね
そうですね
悪いとこもありわからないじゃないですか僕らも
いやでもね、はい、私たちも悪いところはわからないです
そうですね、
はいはい、いいところとか、はいはい、いろんなそれぞれ同じ紹介会社さんでもあると思うのでは い、そこはちょっと把握は1から10まではできないところはあるんですが、
はい、
ただうちしるべのメンバーは直接の対話っていうのをしっかりさせていただくっていうのがニーズにあるので、
はいはいはい、
例えば以前の関わった家族さんの方から知り合いがいててとかそういうふうなお話でご案内いただくこともあるのでで、ただもう紹介会社っていうのがやっぱり検索されるとたくさん出てくるので、
はい、何が何だか
何が何だかみたいな、もう選んでいただくのに
とみんなの介護
そうですねみんなの介護出てきてますから
ね、
はい
はい、そうなんですよ、
うん
は
い、なのでなかなかその知る人ぞ知るという形で、はい、私たちももっとお披露目をしないといけないんですが
そうですね、
うちしるべさんのホームページとかあるから、
はいはい、
そこをまた概要欄にね電話番号とか入れるから、はい、別に直接相談してもいいっていうところですよね。
そうですね。
そうですね。そこが一番早く知れる方法かな。
探してるんですけど、うん、どうしたらいいですかみたいな相談も。
そうですね。フリーダイヤルがありますので、はい、
そうですね。
はい、そちらの方にご連絡をいただきまして、
はいはい、
まあネットで見て誰々にお願いしたいということであれば誰々とおっしゃっていただいても大丈夫ですし、ね、
バスガイドされてた方にされてみたいな感じはありなんですね。
ありですね。はい。
本当に会うことっていうところね、うん、注視してますよね、はい、うちの会社は。
そこでね、お問い合わせいただけたらいいかと思
います
。
そうですね、そうしていただけると非常にありがたい限りです。
うちしるべさんの最後ですけど、はい、今後の展開というかね、
はい、
もうちょっといろんな他の業態にもとかあったりとか、うんはい、なんか考えてはることとかあったりとかで、
はい、
ちょっと教えていただけます、はい、最後
は、はいはいはい、うちしるべといたしましては、はい、これから相談員の方がやはりどんどん増えてくる方向性を持ってます、は
い、どんどん増やしていく、
はい
はい、
というのもやはり2025年問題とか、はい、紹介会社さんも増えてる背景の中で、はい、しっかりとしたやっぱりお客様の送客っていうところであるとか、
はい、
そのニーズに合わせた形のご提案ができるというところの、はい、紹介業としての大手を目指してますので、
なるほど、
まあ、大手には入るのか入らないのかっていうと、はいはい、まあ、一応入ってるかなとは思うんですけど、でもその中でもやっぱり他の紹介会社さんでいろいろとやっぱり手広くされているところがあるかと思うので、うちしるべ株式会社としてはそういう人員の方をしっかりと相談員を育てていくっていうところを、
どんどん確保して復元していって充実させて、
はい
はい、これ一応大阪以外の全国とか
も、あ、そうですね、
まあ、はい、あると思うんですけど、
はい、そうですね、うちしるべは一応あの、はい、まあ、本部の方が名古屋とかで、東京とか、はい、で、はい、大阪とか、はい、で、福岡、はい、あるんですけど、はい、その他にはやっぱりあのフランチャイズであったりとか、はい、あのそういった、はい、業務委託の方もいらっしゃるので、はいはい、そういう意味で言うともう全国どこでもお探しの方は、はい、ホーム自体はできると思います、
はい、
なのでそれに対応するように、はい、あの相談員の方もたくさん、はいはい、増員をしていくというところを目指しています。
はい、そこから施設であったりとか、
はい、
人材派遣とかワークシェアやったりとか、はい、そういうとこは今のところは考えられてない、
はい、うちしるべ株式会社としてはないですね。
ああ、
はい、
暮らし計画としては
あるんですね。
そういうことですね。あ、はい、まあ、そこはね、あれとして、
うん、そうなんですよ。
その辺してもう、はい、紹介会社といえば、はい、うちしるべ
となるように、今は
そうですね、
形ですよね、
はいはい、
全国ですね、はい、全国っていうのがやっぱり大きいですね、
は
い、
そうですね。だからあのドクターの方もね、はい、ちょっとこうその紹介会社的なところもまだピンと来られてないところがあるので、
はい、
あの僕らとしてはこんなにしっかりされてますよっていう方発信したいわけですよね。
あ、
ちゃんとやってみんなウィーウィーになってますよっていうあたりはね、あのなってると思うのでね、どんどんね
発信して、なんかね、はい、しっかりイメージついてほしいなって思いますね。
あ、そうですね、
なんかね、はい、めっちゃ結構いろいろ熱い中でも頑張ってやってるのが変な印象ついても嫌やなと思うので。
あ、そうですね、そうなんですよね。
そう、喜ばれてるってとこすごい押してほしいなって思います。
そうですよね、はい、今日はお忙しい中ありがとうございました。
いやいや、ありがとうございます。
中島
さんと服部さんにお越しいただきまして、はい、また何か新しい動きあったらぜひ遊びに来ていただきたいと思いますので、
はいはい、また呼んでいただけたら。
どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
サカソで100年ライフ、いかがでしたか。この番組は皆様からのご意見、ご感想をお待ちしています。サカソ堺で検索。堺介護連携促進協会のホームページからお気軽にお問い合わせください。来週もお楽しみに。